寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。おなじみ株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いつもさまざまなお話をしていただいておりますけれども、
ね、はい、ありがとうございます。
今日はどんなお話を。
はい、ですね、1月の7日に、舞鶴商工会議所の新年御礼会というのがありましてね、商工会議所のメンバーの方々が一堂にこう会する、はい、会であります、まあ、何百人という方がお見えになるわけですが、まあ、そこに行くと一度でいろんな方といっぺんにこう新年のご挨拶ができると、まあ、非常にこう、いい機会だなとこう思って毎年寄せていただいてるんですけどもね、今回思いもかけない方々というふうに言っていいと思うんですけども、まあ、舞鶴における政治、まあ、行政もそうですね、まあ、はっきり言って市の職員もいらっしゃったし、あと経済関係、まあ、こういったような各界の、中で今までまたは現在もリーダーとして、一生懸命こう努力をいただいているご活躍いただいている方々からですね、まあ市民新聞読んどるよと、ね、ラジオも聞いてるよとこういうふうにね、FM ラジオのこの番組の方もことも言っていただきました。まあ、あんたの言ってること正論やと、まあ、本当にね強くこう手を握りながら、だから今のやってることをしっかりと思いを貫いてやり通してねってこういうふうに応援してるよと、みんな同じような思いやでってこういうふうに言い方をしていただきましたね。もう2回もこう握手をしていただきながらしっかり頼むでってこう言われると何を託されてんのかなというふうな思いもこう出てくるわけで、で思いを貫いてきちっとやり通してねと、でやり通す、貫いてやり通すと、これ貫通っていうことですよね。
はい、
で、まあ、トンネルなんか作るときに、まあ、入り口出口、逆から言えば出口が入り口になるわけですかけれども、まあ、どちらの A という町と B という町をつながる、また A というポジションと B という地域をつなげることによって光が差す、これが貫通の一つのゴールですよね。
はい、
光が差しているということとつながるということ、これが思いを貫いてやり通した暁に与えられるというか、まあ、ゲットできる結果ですよね。だからそういう政治経済でリーダーをされてきた方々から私の手を握りながら思いを貫いてやり通してねと、貫通しろよとこういうメッセージをいただくということは、舞鶴はいかに今暗いかということですよね。というとまたこれ、ね、市長とか与党の人たちからすると何偉そうなことを言ってんだとこういうふうにまあお叱りを受けそうですけども、まあまあどうぞどうぞお叱りのお言葉があればいつでも受けますよ。私はねそういうつもりでおります。とにかく純粋にいい町を作っていい医療体制を組んで、まあ、近隣のところからも舞鶴に病院行けば本当に治してくれるぞっていうふうなそういう体制もね作っていきたい、まあ、そういうふうな思いをですね改めてこの新年御礼会で複数多数の方々からえらくお力添え的な激励をいただいて、もう市民新聞読むの楽しみなんやと、今度どんな展開で田中が書きようかあんたが書くかね、もう本当楽しみにしてると、家族中一生懸命楽しみに読んでるよっていうふうなご意見もいただきましてね、嬉しいです。はっきり言ってね、まあ、ぜひとも2月11日にはですね公開収録しますので、多くの市民の方にお越しいただいて、でもうテーマね、より良い舞鶴を目指してということで、皆さんの今の思いなんかを聞かせていただきながら、また 舞鶴の行政に関することじゃなくって、日々生活で考えていること、思っていること、疑問に思うこと、こんなこともね、まあ、聖母の小さな学校のように不登校のことも含めて、いろいろ教育、そして日々の生活、こういったこともテーマとして取り上げたいと思いますので、ぜひぜひお越しください。先週も言いましたけど、まあ、市長のお越しもぜひともお待ちをしていると、まあ、こういうようなところであります。本当にね、多くの方々の、エールをね、いただくことができたということは、まあ、私がこう、まもなく100回を迎えるこのラジオ放送においても、まあ、自分の思いをきちっと貫いて、はい、広い視野で極力ね、そういう思いで貫いて今日までやってきましたけども、まだまだこれを続けていきたいなというふうにも思っておりますので、ぜひともこの番組が続けることができるように、皆様方リスナーの方々の温かいお力添えも賜りたいなと、このように思っているわけであります。でところでですね、新年御礼会とか新年というつくイベントの中で、京都銀行さんがね、
はい、
京都の、岡崎の方でですね、新春講演会というイベントをされましてね、そこに基調講演で、日本電産の永森会長がお見えになった、で、ご存知の方も多いかと思いますけども、京都の日本電産というと、もう世界企業ですから、今はもう1兆円超えてですね、世界に14万人の、従業員の方を擁したすごい会社ですよね。一代で永森会長が育て上げてこられたわけですけども、何やってる会社っていうところは、モーター作ってる会社でですね、皆さんお使いになってる携帯電話の中でもこうバイブレーションしたりするのは全部モーターですし、これからもうもっともっと伸びる会社だと私は思ってるんですね、はい、というのが、これからもう電気自動車の時代になってくると、エンジンいらなくなってモーターですよね。でドローンもモーターですよね、
はい、
永森会長もおっしゃってましたけど、これから物流はドローンがする機会が多くなってくるから、物流のことを考えた時、モーター絶対必要だとなってくると、もうすごいモーターの需要が増えてくるわけですね。で永森さんとの、私のご縁というのを5年前に遡るんですけども、
はい、
京都目利き委員会というのがあって、そこの関係で、ちょっと私自身としては、その目利き委員会からいただいた ABC クラスのこの判定をしてくれるということで出たんですが、B の判定をいただいて納得いかないので、理由を聞いたらまともな理由が返ってこなくって、永森さんは、審査副委員長だったかな、そして堀場製作所の堀場、最高顧問は委員長だったんですが、お二人と もうご欠席の中で B クラスと認定いただいたので、納得できないので、一応トップ2に、うちの商品がそんなにダメなのか聞こうと思ってね、ラブレターを送ったところ、ラブレターというのはもうぜひ会ってくださいという、そういうお手紙を送ったところ、じゃあ会いましょうということで、5月に、堀場製作所の堀場最高顧問、そして7月に、日本電産の永森会長にお会いをさせていただきました。その時うちの枕とかね、お渡しをして、おいたわけですが、永森会長の方からは、この商品は理にかなってるしすごいなと、えらいもん作ったなあんたと、こういう言い方ですよね、
はい、
で使ってみて感想を言うわっていうふうに言っていただいたんですが、5年間経っても全然感想をいただけなかったので、ちょうどその京都銀行の新春講演会ではあったんですが、いろいろ皆さん方がこう公の質問だけじゃなくって、結構プライベートな質問もされているので、ここはちょっと私も質問して、こういう機会ないので、5年ぶりにうちの商品の感想を聞こうと思ってこう質問しました。そうするとね、ここでは言えへんで、あんた落ち込むからと、こういうことだったんですね。落ち込むということは、うちの商品が良くないということなのかなと。いや、良くないと思われてもいいから、とにかくどこがダメだったか、じゃあ教えていただければ商品開発につなげましょうと、こういうふうに思いで、ぜひとも厳しいご意見も頂戴したいとこうお伝えをしたんですが、いやいや言わへんと、いうことだったので、なんとかでも、これをご縁が切れることなくですね、せっかくお渡しして、これは理にかなってるまで言っていただいたので、じゃあ後でお手紙を書いて、その質問の終わりの方でですね、言えへんと言いながら、でも説明せえ言われたら 3,40 分かかるしなとこうおっしゃったんで、じゃあ 3,40 分またいただく機会をどうして作っていただこうかということで、10日から帰ってですね、いろいろ思案をしてました。前もいろいろ考えて手紙を送ったことについて反応して、会ってやると言っていただいたので、でよしよし、こういう内容の手紙書こうかなと思ってる14日のお昼に、実は永森会長の秘書室長さんの方からね、お電話を頂戴しまして、この前の説明と若干お詫びの内容もあったわけです。ここでね、皆さん大事だと思うのは、14万人の 会社のリーダーで世界的企業ですよね、まあ、金額は僕はあまり言うのどうでもいいことだと思ってるんだけど、でもまあ一つの結果として1兆円超えてると、
うん、
もうこれ多分10年ぐらいのうちに倍ぐらいの2兆円ぐらいにはなってくるでしょうけど、そういうリーダーで、この方は今京都学園大学を引き受けて2年前ぐらいから日本先端科 学大学京都科学先端大学だったかな、という名前に変わってですね、前田学長のもとに素晴らしい学校運営を今されてます。素晴らしい人材育成にこう取り組まれてるわけですよね、まあ、そういった一面もありますし、京都府立大学には数百億円という自分の個人資産を投入して、がんのこれは重粒子線治療かな、はい、そういうすごい機会を入れて、京都府民ならずまあ近隣の、まあ、場合によっては世界から来てますから、がん治療に前向きに貢献されてる、そういう方であったとしても、ここから皆さん大事ですよ、あ、自分の説明が相手にうまく伝わらなかったな、または説明不足だったな、ということを反省したら、ご自身じゃなかったとしてもですね、秘書さんを通じてでしたが、ちゃんとご連絡、お電話をいただいて、この前の分についての説明をさせてほしい、またお詫びをさせてほしいと、まあ、そういう類する内容のお電話は頂戴できた。どうでしょうかね、市長聞いているといただいていると思いますけども、ドクター T の独り言ね、もう去年のこととして僕は済ませない済ませられないと思ってるんですけど、まあ、そういう思いの市民の方が多くいて、商工会議所の新春の時にエールをいただいたんだけども、やはり、あ、説明不足だったなと思えば、謙虚に真摯にその現状を受け止めて、いかにその分からない人たちに寄り添って説明をきちっとし直しをして心をつなぐか、このつなぎができてないから貫き通さないといけないというふうなことをエールの言葉にいただいたんだどうか思ってるんですね。だから明かりが見えてない、光が差し込まないで、なおかつつながってない、やっぱりつながると何かしら心豊かになるし、温かい気持ちになってくる、そうすると希望が見える、希望ってこれ光ですよね、
はい、
そういうふうなことを、まあ、中森さんはさすがに心優しくしていただいたなと。だから秘書さんにこのお電話をするように指示をいただいた長森会長に心から感謝申し上げますと、このようにお伝えいただきたいと、長森会長の優しさが今私の心に届いたということだと思いますというふうにお伝えしましたら、秘書室長も本当にありがとうございます、そう受け止めていただければ嬉しいですと、こういうやり取り、キャッチボールがぜひとも今の舞鶴に欠けていると僕はもう強く思いますので、2月11日只見市長お待ちしてますよ、よろしくお願いします。
はい、いつもはこのようにスタジオで収録をしておりますが、2月11日こちら祝日となります。市民プラザで公開録音を行います。10時には会場をオープンしておりますので、少し田中さんとお話をしたいという方はぜひ早めにお越しいただいて、10時30分からの公開収録ぜひ臨んでいただければと思います。テーマはより良い舞鶴を目指して、2月11日10時オープン、そして10時30分スタートです。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、フリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜もメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。